皆さんこんばんは。2017年の10月25日、10月最後の水曜日の祈祷会学び会の録音になります。今日も10月号、来週まで10月号を使いますが、10月号、今日から詩編に戻りますね。前詩編やっていたんですね。詩編に戻ります。今日は詩編の51編、10月の21日の箇所ですね。数日前、21日の箇所、詩編の51編の1節から19節全体から、学んでみたいと思います。これから51編を読みますが、その前にですね、質問が今日も2つありますので、それをまず読んでからスタートしたいと思います。質問の1番目は、今までの歩みの中で神に一番近いと感じた時は、感じたのはいつ、どんな時でしたかと。なんか、神様そばにおるなっていうふうに感じた時ですね。いつどんな時でしたかということで、話せる範囲で話していただければと。二つ目はで、主に出会う前と比べて、すなわちクリスチャンになる前と比べて、あなたは自分の罪深さやそれに対する無力さを感じますか。そしてそれはなぜですか。最初はイエスかノーですね。そしてそれはなぜでしょうか。なぜか考えてみましょうということですね。さあ、それでは、まずは購読したいと思います。新改訳聖書になりますが、詩編の51編、旧約聖書詩編51編の1節から、19節まで全体になります。表題および奇数節を司会者読みますので、皆さん偶数節を声を合わせて読んでいただければと思います。皆様のテキストで約124ページ、詩編51編、指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来た時、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。2節どうぞ。
どうか私のことを私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。
誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。4節。
私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの本命に悪であることを行いました。
私は都があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。6節。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。8節。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。10節。私はあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。12節。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。14節。
神よ、私の救いの神よ、主の罪から私を救い出してください。そうすれば私の方はあなたの義を高らかに歌うでしょう。
主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。16節。
たとえ私が捧げても本当にあなたは君に喜ばれません。
神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。18節。
どうか恩情により死をに慈しみを施し、許される上に動機づいてください。
最後19節ご一緒にどうぞ。はい。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時オスの子牛があなたの祭壇に捧げられましょう。アーメン。はい、それでは以上のところから先ほどのアウトラインにあります質問2つ、数分間差し上げますので、少しちょっと考えて書いていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度質問をお読みしたいと思います。質問の第1番目は、今までの歩みの中で 神に一番近いと感じたのはいつ、どんな時でしたか。今までの歩みの中で神に一番近いと感じたのはいつ、どんな時でしたか。2つ目は、主に出会う前と比べてあなたは自分の罪深さやそれに対する無力さを感じますか。それはなぜでしょう。もう一度、主に出会う前、クリスチャンになる前と比べてということですが、あなたは自分の罪深さやそれに対する無力さを感じますか。それはなぜでしょうという、この2つの質問ですね。皆さんももしよろしければ少し、録音を止めていただいて、考えていただけると、この後の学びにも有効かなとそう思います。後ほどまたディスカッションの後、解説のところで、録音に戻りたいと思います。今一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。良い学びができたでしょうか。さあ、それではですね、詩編51編から、今日から詩編戻っていますので、以前ですね、今年前半に詩編の概要について学びましたので、もしかしてアウトライン持っておられる方はそれをちょっと見ていただいたらよろしいかなと。今日はそんなわけで詩編の51編について学びたいと思いますね。まずちょっとこれ大変有名な、あの詩編51編は覚えておいた方がいいです。大変有名な箇所ですので、詩編の51編ですね。ここにはですね、あの表題がついてるんですね。一節の前に、新共同訳聖書ですと表題が一節となっていますが、口語訳も新化訳も表題が表題ですね。で、その表題というのは、今ちょっと先ほど読んだところに、もう一度読みますとですね、指揮者のために、これだから歌だったんですね。こういう歌を歌いますか皆さん。作ってね、自分のね、とんでもない罪をね、打ってよっぽどのことですよね。でも同じ罪を犯したくないということを、神のそれ以上に自分の犯した恥よりもさらに大きい神の恵みっていうか、慈しみっていうか、許しが、それを歌いたくて歌ったんだろうなって、そういうふうに思いますね。ダビデの賛歌って自分ので歌ってるんですね。ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来た時って、そして、まあ、皆さんのテキストに戻っていただき、アウトラインに戻っていただくと、この出来事はで、サムエル記下の11章から12章に書かれています。まあ、皆さん多分ご存知、覚えておられると思いますが、ダビデは王でありました。王であるながら、ありながらというか、その王の権威を使ってですね、ウリアという人の妻と貫通します。そして妊娠しますと、その証拠を隠滅するために、彼はこのバテシェバのご主人ウリア、彼はですね、最も忠実なイスラエルの兵士の一人でありました。そのウリアを殺すわけですね。しかも自分の手では殺したように見せずに、うまく測って誰もわからないように殺したというふうに、敵に殺させたわけですが、しかしですね、神は全部もちろんご存知であったんですね。で、神は預言者ナタンを王のところに使わして、王ダビデの罪を責めるわけですけど、皆さんこれ先週とちょっと似てません？先週は、イザヤがヒゼキヤ王のところに行って、あなたは死ぬって死の宣告をしに行ったわけだね。逆に自分が死にますよね、そんなことを王にしたら。これも同じですよ。王の罪は誰も知らないんですから。 それを公の場でですね、しもべたちがいるところであなたが罪を犯したって、それを言いに行っているわけですから、まあ本当にイザヤもそう、ナタも神の言葉を語るってこういうことなんだなって、命がけなんだなって思いますよね。ですから私もあのメッセージを毎週しますが、本当はね、あの人が集まるような耳に優しいいい話ばっかりしたいんですよ。そしたらたくさん人集まるしよ、いくらでも。でもね、そうではないんですよ。これ人を集めるために神の言葉を語っているわけではないし、神の言葉を余すところなく語るって、だからあのね、この例え話の16はお金についてだってね、あのシリーズでいくと全部やらなきゃいけない。今度の日曜日もお金についてですよね。やりたくないなと思うんですよ、語る方も。でもね、みんなが嫌な顔しても神の言葉はそこにある以上語らなきゃいけないっていうのは、それは神の言葉を、それは牧師だけではない、私たちみんなそうであるとね、思いますね。信仰を持って語るんですね。とヒゼキヤ王もすごかったけど、あの泣いたっていうのね、祈ったっていうのを先週やりましたでしょ。このダビデもすごいですよね。殺すどころか怒るどころか自らの罪を認めるわけですよね、すぐに。そして神の前に悔い改め、その罪を公にするわけですよね、自分から。そして神の許しと恵みと回復を求めたって。皆さん、ダビデが用いられた理由、ヒゼキヤが用いられた理由っていうのは、彼らは他の人よりも清いかったから、立派だったからではないんですよ。皆さん、罪を犯した時にそれを隠すこともなく神の前に、神の前にへり下って神のもとに来たからなんですよ。これが違いですよ、唯一の。私たちは罪を犯さなくなるようになるんではないんです。そんなことはありえないんですよ。私たちは罪を犯した時に、聖書を読んで祈った時に、示された時にどうするかっていう方が 100% なんですよ。もうその時に、こんなの誰でもやってる、こんな誰もわからないって、そう思うか、神のもとにへり下ってくるかどうかが、私たちの人生を分けてしまうんです。クリスチャンの生涯を分けてしまうんです。罪を犯すか犯さないかではなくて、犯した後私たちがどうするかというのが信仰ですよ、それが問われているんだということですね。さあ、この51編というのはですね、詩編には7つ悔い改めの詩編というのがありますが、そのうちの4番目です。わずか19節、今日読んだのところは全部ですけど、19節の中に、皆さんお気づきになりました？結構多かったなという記憶はあると思うんですが、私という言葉38回出てくるんです。これは原文でですけども、あの日本語ではなくて。そしてあなたが49回、わずか19節しかないんですよ。ここに私とあなたが合計で85回も出てくるんです。すなわち罪の許しにおいて、まあクリスチャンの信仰生活においてって言っていい、神と私という関係こそが全てだってことなんです。これが全てだって言うんです。ですからこれがなかったら、他全部あっても何もならないっていうことですよ。あなたと私っていう、この一人称二人称の関係、これこそが私たちの信仰なんですよ。これこそがキリスト教なんですよ。他のものは二次的三次的なものなんですね。さあ、それでは一節から順々に行ってみたいと思いますが、一節に、神を御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによってと、すなわち何によって許されるのかっていうのははっきりされてるんです。ここは主語は神の御恵み、神の情け、新共同訳では慈しみ深きともなるイエスはって、あの歌ありません、あれですね、慈しみと訳してるんですが、神の恵み、慈しみってしましょうかね、豊かな憐れみ、この3点セット、恵み、慈しみ、憐れみ、この3点セット、 これを神のですよ、全部によって私たちは罪許されるんだということです。51章全体に、この罪とかトガとか、まあ、あの背きの罪っていう言葉が結構たくさん出てくるんですが、それ出てくるところはみんなですね、ほとんどって言いますか、全部私のとか自分のがついてるんですよ。私の罪、私のとか、ただ単なる罪とかとかって言ってないんですよ、ダビデは。私の罪って言ってる、私のとかって全部ついてるんですね。神の御恵み、恵み、慈しみ、憐れみ、私の罪、とが、不信仰。でも私のそのような罪やとがや不信仰を神に告白するときに、神はこの3つを持って臨んでくださる。そして幸いのことは、罪、とが、不信仰よりも神の恵み、慈しみ、憐れみの方がいい、はるかに大きい、力強いということ、感謝のことですね。でもこの大きい神の力に預かるには、私たちが自分の罪を、自分の咎を、自分の不従順、不信仰を神のもとに持っていかなければならないということなんです、二節、どうか私の咎を、ここも出てきますよね、私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。洗い去りって英語では wash me って、私を洗ってくださいって、まあね、ストレートですね。7節にも出てきますが、すなわち神の許しというのは単なる忘却ではないっていうことです。単なる忘却ではない、一時的なものではなくて、永遠の消去であるっていうことなんです。神が許されるって言った時には、皆さんのパソコンとかスマホでね、ディリートって言いますでしょ、削除する時に、時々こう、ワーニングが出る時ありますよね、本当に削除してよろしいんですか、イエスとかノーとかで出ますでしょ。あれは一度削除しちゃったらもう元へ戻せないからですよ、取り戻すことができないからなんですよね、それと同じで、神様の許しっていうのはディリートするかしないかで、一度ディリートしちゃったら戻すことができないんですよ。私たちは一度罪を告白し悔い改めて許されたら、再びその罪に呵責に責められることはないんです。罪の支払いを求められることは決してないんです。一度ディリートしたら、許されたら、再び戻すことは不可能なんです。それが神の許しだということでありますね。3節、私の罪はいつも私の目の前にありますって、どういうことかって言いますと、私たちは自分の罪に対して目をつぶってはならないってことなんです。見ぬそぶり、不振りをしてはいけないって、言い訳してはいけないって、誰かのせいにしてはならないってことです。責任を逃れてはいけないってことですよ。ダビデはすごいですよね。私がそれを犯した、私の罪だって告白してるんですね。他者に責任転嫁したり、背を向けることなく、それに自分の罪に向き合う姿勢が悔い改めと回復の第一歩であるっていうことですね。4節、私はあなたに、ただあなたに罪を犯しましたって繰り返してね、あなたに、神にですよ、ただあなたに罪を犯した。英語の聖書では In His Eyes って書いてありますね、神の目に私は罪を犯したって言ってるんです。でね、これが人の目だったら、これ王だったら許されることかもしれませんね、もしかしたら。でもそうではない、王の目にでもない、私の目にでもない、人の目にでもない、常識の目、世間体の目でもない、神の目の前に、神の目に私は罪を犯しましたって、これがダビデの偉大さですね。同じことを言った人がいるんですよ。ルカの福音15章で、放蕩息子、ボロボロになって豚のようになって帰ってきた時にね、彼は何て言ったかっていうと、お父さん、これ18節、15章18節の彼の言った言葉です。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。神の前に罪を犯したというのは最初じゃないですか。私たちは神の前にまず 自らをへり下って許しを問わなければならないっていうことですね。全てをご存知ない人の目はちょっとごまかすこともできるかもしれない、ね、でも神の目の前に私はもう本当に裏も表も罪人であること、悔い改めることの大切さを、ここで覚えるものでありますね。5節、5節、私は都があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。よく原罪と言われる、人は生まれながらに罪の性質を持って生まれてくるってこれです。罪の性質が私たちを罪人にするんではありませんが、このところで言っていることは、まあ、生まれながらってどうすることもできないじゃないですか。すなわち罪に対して私はどうすることもできない、無力であるということをこの言っているわけですね。6節、あなたは心の内の真実を喜ばれます、それゆえ私の心の奥に知恵を教えてくださいと、そう言っています。心の内のって1行目のですね、これ英語で言うと The innermost being って書いてありましたね。innermost って言ったら最も内側のっていう意味ですよ。 being って存在って意味です。私の最も内側の中心の存在にっていう意味ですね。で、2行目の心の奥にっていうのは The hidden part って書いてありました。ああ、私たち人間にはね、隠されている部分があるんだなって思いますね。これね、聖書からね、人に見える部分と見えない部分がある。そしてここで言っているのは The hidden part、 すなわち神にしか見ることのできない、人には見ることのできない、私もそこにしまってしまって蓋をしてしまって見ないようにしている、そういうヒドゥンパート部分が、すなわち人の存在そのものに関わる人の最も深い部分で、ここで、知恵を教えてください。知恵とは何、聖書はね、神を恐れることは知恵の始まりであるって、古語訳では知識の始まりとなってますが、新共同訳は知恵となってますね。知恵、ウィスドムですね。知恵の始まりであるって。私たちが神を恐れること、これが私たち人の分である、全てであると語っているように、私たちは神の前に自らへり下り、神を恐れて、怖い怖いの恐れではなくて、敬って、神を礼拝し、感謝し、賛美することこそ、知恵であるっていうんですね。それをダビデは求めたわけですね。それが私たちの外側ではなくて最も深い部分、最も隠れた部分から、私は誠霊と誠もって神を恐れ、神を感謝し礼拝できますようにと、そう願っていい祈りですよね。わけであります。7節、ヒソップを持って私の罪を除いてください、そうすれば私は清くなりましょう、私を洗ってください、 Wash me again ですね。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう、雪よりも白くなる、黙示録や至るところに、ありますが、雪よりも白くなるってどういうことですか。皆さん、雪の白さほど白いものはこの世界にありませんでしょ。雪よりも白くなるんですって。で、このヒソップって何ですかって、どっかで聞いたことありません、水野さん。ヒソップってこれはですね、この植物なんですよ。でこのヒソップっていうのはレビ記とか旧約聖書を見ると、雷病人の癒しとか、まあ、清めって言ってもいいから、雷病人の清めとか、あるいは死者に触れて何か私たちが汚れた時にこのヒソップを持って清めるという、祭司たちが使ったものなんですね。ですから清めるっていう意味があるんですが、実はね、このヒソップって、このね、すごいいい香りがするんですね。で、そのいい香りっていうのは、ただですね、折らないとその香りが出ないって言うんですよ。折れないと、ポキッと折らないとその香りはしないって言うんですね。私たちもそうでしょうね。私たちが折られないと時には神の美しい香りを放つことはできないでしょうし、イエス様の十字架も打たれ傷つくことによって救いという天の香りを私たちに放ってくださったのではないかなと思うわけですが、もう一つヒソップで忘れてはいけないの、出エジプト記です。 出エジプト記でウイゴが打たれた晩にね、子羊の血をどこに塗りました？そう、門中鴨居ね、ここ鴨居ですよ、鴨居 ね、ね、塗ったって。でその塗る時に使ったものがこのヒソプです。すなわち子羊イエス・キリストの血潮を塗るっていう、そのことを表してるんですね。これヒソプを持って、すなわちイエス・キリストの十字架の血潮を持って私を清めてくださいっていう意味がここには隠されているわけでありますね。十節、ページ変わりますが、神は私に清い心を作り、この作りは create me です、創造してくださいという意味です。揺るがない霊を私のうちに新しくにしてください。新しくは renew って書いてありますね。先ほど自然の中でね、神に、神を感じるって言われた方があるけども、この大自然、私たちの外の世界を作られた、美しいですよね。この外の世界は神の栄光を表すわけでしょ。天は神の栄光を表すって書いてありますね。でもそれだけではね、神はもう一つの創造を私たちに、私たちの内側を創造されるお方だってことです。何か変えたりね、リメイクするんではなくて、創造するって、神の言葉によって全世界が作られたように、私たちの内側を神の言葉によって全く新しいものに創造してくださるっていうことなんですね。揺るがない霊は新しくしてください。ダビデは単に罪の許しを求めたわけではないって言うんです。許されるってことだけではなくてですね、私を罪から解放して新しくしてくださいって祈ってるんです。罪に勝利できるような新しい私をあなたが作ってくださいって、そう祈ってるんです。すごいことですよね。聖霊によって、御霊によって、もう一度私たちのうちが、そうでしょ、御霊によってこの全世界作られてね、霊が闇の上にあった、ね、もう一度この内側をあなたのこの全世界を使った聖霊によって新しく作ってくださいって、私たちは新しく作られたものって新約聖書ね、私たちは見よ、全てが新しくなった、全て古いものは過ぎ去ったって、全ては古いものは過ぎ去ったんですね。全ては私たちのうちを新しく作り変え、それはね、信じた時だけではないですよ、日々作り変えられるって聖書は書いてあります。それは御霊の働きであるって書いてあります。私たちは日々自分の力によって信仰を歩むんではなくて、御霊の力によって新しく創造を、私たちのうちに毎日新しい一日を、2日目を、3日目を、4日目を作っていただかなければ、創造していかなければならない。すなわち、創世記の第一章がいつも私たちの内側になければならないということで、ございましょう。14節、14節、神を、私の救いの神を、血の罪から私を救い出してください。血の罪とは何ですか？すなわちナタンを殺した罪ですよ、殺人ですよ、ね、自らもダビデは告白してますね。私がナタンを、ナタンではない、ウリリアを殺したんだという、そのことでありますよね。血の罪から、血は聖書、レビ記はね、血は血でなければ、命は命でなければ贖えないって聖書は書いてあるんですよ。イエス・キリストがなぜ人、神であるのに人となって十字架で血を流してなされたのかっていう理由がここにありますね。罪、すなわち人の命は命でしか贖えない、神が勝手に贖うことはできないんです。命は命でなければ、血は血の、血は血を要求するって。だから神は人となって 十字架にかかられたんです、創世記の4章というところに、最初の殺人、まあ、このダビデは何番目の殺人か分かりません。私たちの時代に一体殺人これまでにどれくらいあったのかなって、計り知れないですよ、戦争まで含めて。で、このこれは一番最初の地です。今はもう私たちも数えることができないほど人が人を殺してきましたが、その始まりです、この創世記4章っていうのは。で、これは弟を殺した兄カインに言われた言葉です。神が、神があなたの弟アベルの血が土の中から叫んでくれ、叫んでいるって。皆さん、ですから血はなくならないってことですね。流された血は叫んでいるって言うんですから、土の中から。一体耳を澄ましたらどれほどの叫び声が聞こえることでしょう。今この私たちの大地から叫ぶその血の叫びは一体どれほどのものでありましょうか。しかし新約聖書ヘブル書12章24節はこういう言葉もあります。新しい契約の中保者、すなわち血による契約者ってことですよ。イエス並びにアベルの血よりも力強く語る注がれた血である。ってこのイエス・キリストの十字架の血は、その流されたアベルの血、殺された者たちのその力の叫び、その全ての叫びよりも、血よりも、呪いの血よりも力強く語る血である。って我々の罪、咎、不信仰よりも神の恵み、慈しみ、憐れみははるかに力強いというのはこういうことであります。全唱の生贄って重説、これは私たちがこの全て、私たちの全てを、私たちの心の一部ではない、私たちの中途半端な思いではない、表面だけではない、心の底から神の前に自らを伏して敬い恐れ礼拝するものとならなければならないということですね。時間が来ましたので最後に、皆さんもお持ちでしょう、この旧約聖書一日一章、榎本康郎先生の詩編51編から素晴らしい言葉が書いてありますので、これを読んで終わりにしたいと思います。ダビデはウリアの妻バテシェバに心を惹かれ、姦淫の罪を犯してしまった。そして預言者ナタンからその罪の重大さを指摘され、心砕かれ、7日7夜でいいのかな、泣いたということがサムエル記下に記されている。まあここにはないですけど、7日間昼夜泣いて祈ったんです、彼はね。その王であることも人目をはばることも、はばかることも忘れ、神の前にただ一人の罪人として泣き崩れたダビデの砕けた心、それがこの詩編に歌われているのである。罪を犯すとか悪を行うということよりも、もっと悪いことは神のところに帰らないということである。すなわち罪を犯したときに神のもとに帰らないのはどんな罪よりも深い罪であるって榎本先生言ってるんです。私たちは罪を犯してもなかなかその罪を全面的に認めようとはしない。このくらいのことをしたって何が悪いかとか、私だけではなく誰でもこれぐらいのことはしているではないかと思いやすい。また地位が、名誉が、財産があると何か自分が偉い人であるかのように思い、神の前に自分が罪人であるという砕けた心を持つことができなくなってしまうことが多い。しかしダビデはそうでなかった。4節までに記されているように、神の前に自分がいかに罪深く弱いものであるかを知り、その自分ではどうすることもできない罪を悔い、ひたすら神に救いを求めたのである。 そしてダビデは引き続き神に選ばれた王としての歩みを全うすることを許されたのである。私たちは自分の罪をもっと知らなければならない。そしてその罪を自分ではどうすることもできない弱いものであることを知らなければならない。そのことを神の前に悔い、それまでの固い心が完全に砕かれるとき、私たちは初めてキリストの十字架の贖いによる罪の福音に生かされるものとなるのである。罪に泣いたダビデに与えられた救いの約束、それはキリストの十字架によって現に私たちにももたらされているのである。自分の罪を深く知り、私たちに与えられているこの罪の許しに喜びを覚えて生きていくものとなろうではないか。みんなアメンですね。7日、泣いた王、人目をはばかることもなく王宮に、王の神の前に泣き崩れ叫ぶ声が、祈りが、あの宮殿に7日も続いたと。神よ、あなたはそんな罪人の祈りに昔も今も変わらずに応えてくださるお方です。そんな豊かな恵みと慈しみと憐れみに富みたもう神が、今晩傷ついている私たちの心を優しく包み、もう一度ここに新しい創造を、新しい命を、新しい霊を、ダビデが受けた許されてあなたに仕えること、もう一度立ち上がらされたように、同じ恵みを持って今晩あなたが私たち一人一人の隠れた部分、最も深い部分にお入りくださり、許されたもの喜びを、神、あなたの御足元で高らかにあなたを褒めたたえるものとなりますよう、とうとうイエス様の名前で感謝してお祈りいたします。 1,2 分祈りましょう。神の前に感謝してお迎えして祈ろうではありませんか。神様、今晩この私の心の内にもう一度お入りくださって、もう一度初めの愛に私たちを返してくださるように、もう一度私の力で立て上げたものではなく、神よ、あなたの命の創造を今晩もう一度私たちのうちに表してくださりますように。イエス様、我が罪を許すために血で血をあがなう、命で命をあがなうために十字架に歩まれたイエス様、どうか今一度天のヒソプを持ってイエス様の十字架のその血潮で私たちを、この心を、魂を塗り清めてくださりますように、心からお願いいたします。感謝します、賛美します。あなたは決して砕かれた悔いた心を下げすめない、そうおっしゃってくださってありがとうございます。神様、どうか 私たちもダビデのようにどこまでもあなたについていくものとさせてくださいますよ。感謝し尊いイエス様の名前でお祈りします。イエスイエスイエスイエスIt's not a shiny, can't say an actual crow, they are even saying, God.